はい。あの、ダニエルでさえも悩みに悩み苦闘しましたから、まして我々も、非常に混乱と困惑の中に真理を見つける経験をしなければならないんでしょう。しかし、求めるものには必ず理解が与えられるんですね。混沌としたところから、光あれと言われたら、光が出てきたように、地球が、そう、美しい地球が出てきたように、今我々の民は、予言の理解において混沌としているでしょう。混乱しているでしょう。特に新しい光がやってきたときには、今吉弘さんが言ったように、我々のその偏見、今まで教えられてきたことが邪魔してなかなか理解できないことがある。で、僕もこのチャートを作るのに、あるいはこの白橋を作るのに、非常に苦労した。ファウラー先生が提示したもの、たくさん質問があったので、Eメールでどんどん質問する。一つ一つ分かってきた。そして、なぜ、セブンスデイアドベンチストがこんな状態になって、なぜ聖なる民が出現しなかったか、なぜキリストの再臨が遅れているかという理由が、分かってきたんです。だんだんあちこちと探り調べていくときに、はっきりとつながってくるのが、調和が取れてくるのが見えてきました。皆さんも自分でそれやらないと、今そういう状態かもしれません。だけど今僕、人に説明できるようになってきた。本当にありがたいことです。ところでね、さっき11章に飛んで話が、もう8章から11章に飛んでいましたが、最後の日曜休業令が出るときにね、ローマ、カトリックは、教会の権威の印として、日曜日、これを世界中の人々に強要する。で、日曜日を主の日として守っているのはカトリック、そのバビロンの母、このおいなるバビロンの母、カトリック以外に、その娘たちも日曜日礼拝している。で、それに最後に対抗するイスラム教は金曜日です。彼らの礼拝日は金曜日。その真ん中にあって SDA セブンスデイアドベンチストは土曜日第7日目を聖書に従って安息日を守る。イスラムパワーはカトリックに対抗してくるけれども、結局は北の王、カトリックが勝って、全世界、これと併合してしまうが、セブンスデイアドベンチストだけは孤立する。神の戒めを守り、イエスの信仰を守る集団。だから、カトリック、イスラム、バビロンの娘、諸教会。そして心霊術。日曜日と霊魂不滅の心霊術。こぞってセブンスデイアドベンチストに攻撃を最後に加えてくる。面白いですね。この二つのパワーの中に、七日目安息日、土曜日を守り続ける生徒たち。だからもう、カトリックが イスラムの勢力をやっつけたときにはもう敵にならないから、あと残ってる敵はセブンステアドベンチストだけですね。そう、最後の攻撃を我々が受けるんですね。はい。で、あのね、なかなかこれはダニエル書黙示録の研究まで行くと、これ一週間たっぷり使わないといけないんですが、もういつか黙示録はいつか勉強しましょうね。新しい光がたくさんある。今までの我々のね、考え方、変えなくちゃいけないところがあるんです。古い真理は古い真理でいいんですよ。けども、さらなる新しい光、終わりに関する光、定められた終わりに関する光がいっぱいある。黙示録にもある。はい、8ページの、今までダニエル書1章、2章、3章、4章、5章、6章まで、垣間見てきました。で、7章を見てみましょう。7章、これはダニエル書の中の第2の予言です。詳しいことはもうセブンステの本に書いてますから、ダニエル書2章、7章、この予言の確実な正確な成就、これはね、神の御言葉が本当に正確であるということを確証づけるものですから、ぜひ読んでください。研究してください。で、詳しいことは今はもうできませんから。で、ダニエル書7章を見ると、この獅子、熊、豹、はい、その次何でした？恐ろしい獣。恐ろしい獣。これは、獅子はどこでした？バビロン。熊、ペルシャ、ヒョウはギリシャ、そして恐ろしい獣はローマ、そしてローマから唐の国に分裂する。確実に、実に正確に成就してきた。細かいことね、世界歴史に照らして学べば学ぶほど非常に感激するところです。で、ローマから分裂したその唐の角の内から小さい角が出てくる。これ、新共同訳では理解できない。唐に分裂したその国から小さい角、すなわちローマ法王教が生まれてくるんです。なぜ小さい角ローマ法王教と断言できるかというと、これはもう非常にはっきりしている。その聖書に書いてあること全部ローマ法王教に当てはまる。全部。ちょっとさらりと見てみましょうね。はい。その、解説が20節に出ています。この獣の頭には塔の角があったが、その他一つの角が出てきたので、この角のために三つの角が抜け落ちた。この角には目があり、また大きなことを語る口があって、その形はその道理のものよりも大きく見えた。私が見ていると、この角は生徒と戦って彼らに勝ったが、ついに火の老いたる者が来て、糸高き者の生徒のために審判を行った、裁きを。そしてその時が来て、この生徒たちは国を受けた。彼はこう言った。第四の獣は地上の第四の国である。これはすべての国と異なって全世界を併合し、これを踏みつけ、かつ打ち砕く。唐の角はこの国から起こる十二の王である。その一人の王が起こる。小さい角は一人の王と同じです。ね。唐の角から起こる、唐の国から起こる、一人の王が起こる。彼は先の者と異なり、かつその三人の王を倒す。これ皆さんよく知ってますね。小さい角、ローマ法教が起こったときに、オストロゴス、ヘリウス、ヘルライ、だからもう一つ、ヘルライ、カッサンドル、カッサンドルじゃない。ヘルライ、オストロゴス、バンダル、ね、滅ぼした。バンダル、ね、倒ね、倒したのね。25節、彼は意図高き者に適して言葉を出し、ローマ法教。意図高き者、神様に対する暴言、 どんな暴言を吐いたか、あの幸福への鍵なんかに書いてある。私はこの地上の神である。神である。私は神である。あるいは、創造主をも作ることができると言ってる方を思える。恐ろしい暴言を吐いたのは、ローマ法王以外にない。ね。かつ、意図高き者の生徒を悩ます、迫害する。彼はまた、時と立法とを変えようと望む。時を変えようと望んだ。時は、安息日を日曜日に変えた。立法は、実戒を変えて、第二条を削って、十条を二つにしている。恐ろしいことをした。イエス・キリストも天地が滅びても実戒は変えることができないと言われた。恐ろしいね。彼は一時と二時と半時の間、生徒は彼の手に渡される。ということは、一時は一年、二時は二年、半時はその半分、半年。これ一日一年と計算すると、1260年間ぴったり歴史上ローマ法がヨーロッパを治めた期間があった。その間1億くらいのクリスチャンが殉教した。恐ろしい勢力である。ところが人々はね、そのローマ法に騙されてる。プロテスタントはこのことを知ってた。ところがローマ法をヨハネ・ポール2世が悪かった悪かった謝罪して、それと法が回ったらね、あ、もう謝ってんだからいいじゃないか。ね、平和を唱えてる。宗教自由も認めてる。いいじゃないかって。まんまとね、二枚舌に惑わされた。惑わされてる。プロテスタント小教会、諸教会。証の文によると、プロテスタント諸教会は、裁きのメッセージを拒み、第一天使の使命を拒み、1844年以来、暗黒に陥った。盲目になった。一条の光も与えられないと言ってるよ。けれども、今日セブンスターアドベンチャーはどうなってる？我々の仲間という。キリスト教会の一、教派としか考えていない。セブンスデイアドベンチとは、キリストの再臨に備えさせる、それからその前に起こる大いなる悩みに人々を備えさせ、警告の使命を与えなければならない唯一の教会であるんです。最後の教会、セブンスデイアドベンチとは、この教会のみが人々に警告を与え、ローマカトリック教会の陰謀を暴露し、そして神様の実戒を高く掲げ、十字架の効力を正しく正確に人々に伝える教会は、この教会だけです。皆さん、そのアイデンティティを失ってしまった哀れな姿、ダニエル9章の祈りを我々やらなくちゃいけない。アイデンティティを失ってね、昔の古代イスラエルになってしまった。セブンスデイアドベンチストはね、純潔な教会ではないよ今。ボロボロ。目が見えなくなってて、ボロボロで、そしてボロボロの着物、衣服を着て、なんでした、もう一つ。黙示録三章を見ると、ラオデキアのこと、ボロギをまとい、火で精錬された金を失ってしまった。貧しいもの、目の見えないもの。さあ、裸であることに気がつかない。30、40年前の統計、アメリカのセブンスデイアドベンチストの離婚率は 49%。 一般アメリカ人の離婚率が 51%。 そして一般の社会に起こることも、もうさらにある。 セックスに関すること、金銭に関するスキャンダル、ゴールドスタイン先生がそのことをみんな言ってる。しかしゴールドスタイン先生はね、それでも聖書からこの教会は最後の残りの民であるという確信を持ってる。そんな隠す必要ない。認めて、恥は我々のもの、我々は物笑いとなっています。主よ、あなたの皆をもって唱えられるこのセブンスデーアドベンチストエルサレムを憐れんでください。あなたご自身のためにと言って我々祈らなければならない。誇ってるところは一つ、誇ることは一つも、まあ一つもないって言ったら語弊があるかもしれない。ブッシュ大統領もヒラリー大統領候補も褒めてるんだから褒められるところあるでしょう。だけども神様は非常に、もうラオデキア教会に褒めてるところ一つもないよ。一つもない。七つの教会の中で。そう。そう。聖徒は一時と二時と半時の間、1260年間、迫害を受けた。彼の手に渡された。そしたらね、538年からローマ法はこの地上の神であると言ってから、主導権を主張してから、ちょうど1260年経って、1798年、見事に歴史にその予言の正確を記録している。ローマ法が捕らえられて、牢屋にぶち込まれて、致命的な傷を受けた。そう。ところが、裁きの時至って、その後、裁きの時が。で、使徒行伝見ると、裁きの日のために、日が定まってると、ポーロは言ってる。だから、裁きの時はいつ始まるかということが、定められてる。それはいつかというと、ダニエル書8章に来ると、2300の夕と朝を重ねてからと書いてある。1844年10月22日。これは、裁きの時であり、聖女の清めの時が始まった。そう。で、この裁きの時に至って、何が起こるかというと、まず裁きは、この間も読んだように、14節に、キリストに主権と栄光栄と国とを与えられる。だから、裁きの時が来て、キリストは国と光栄と主権を与えられる。ところがそればかりではない。22節、ついに火の老いたる者が来て、意図高き者の生徒のために審判を行って、生徒たちは国を受ける。国を受ける。このね、裁きの時、至って国を受けるというのは、どういう意味でしょうか。大総統下巻の、これ栄光の王国でしょうか。まだ我々栄光の王国に入ってないね。天国まだ出現しない。じゃあここで言ってる、裁きの時至って再臨の前に国を受けるということはどういうことでしょうか。大総統下巻の何ページだったかな。大総統下巻のね、はい、ごめんなさい。大総統下巻のどこだったかな、僕書いてあったの。裁きの時至って生徒たちは国を受けるというのは、栄光の王国、天国に入るということではないということは分かりますね。そう。142ページ。大総統下巻の142ページ。 142ページね、はい。ここにこう書いてある。ダニエル書8章の14節。それから、ダニエル書8章の14節ね。キリストが我々の大祭司として聖女を清めるために死聖女に来られるということと、ダニエル書7章の13節に提示されている人の子が火の老いたる者のもとに来る、調査審判に来るということと、マラキが予言した主がその宮に来られるということと、それからキリストがマタイによる福音書25章の10人の乙女の例えの中で語られた婚、これ婚姻、結婚式、婚姻じゃない、婚姻の席へ花婿が到着するということと、みんな同じ事件だって。同じ事件。そうすると、いいですか？ダニエル書、7章の、調査審判、裁きの時至って、生徒たちは国を受けるというのは、ダニエル書8章の死聖女にイエス様が来られて最後の贖い、あるいは何ですか、聖女が清められること、聖女の回復としましょう。回復、そしてマラキ書3章の、これは裁きのことですよね。マラキ3章で、これ章書いてないけども3章です。の、裁きの時に契約の使者が来て、レビの子孫を全く清めることと、そしてマタイ25章の住人の乙女が婚姻結婚席に列席する、婚姻、婚姻の席に、キリストが花婿が来られることと、全部これ同じ事件であるというんです。そしてここにね、キリストが御国を受けることの説明が書いてある。これは、再臨の前です。再臨の前。そして、黙示録に書いてある子羊の婚宴は天国で行われる。婚姻は、結婚式は、裁きの時に行われる。というんですね。この詳しい説明が書いてある。キリストが御国を受ける、生徒たちが国を受ける。同じ事件。だからこれは栄光の王国ではない。何の王国ですか？恵みの王国。恵みの王国。そうそうそうそう。完成。そうそう。恵みの王国を完成したら、ね、彼らは国を受ける。で、1844年から裁きが始まったんですが、しかし、恵みの王国まだ完成してませんね。聖女、教会、我々は、信者は、まだ完全に清められて回復してませんね。Okay、マラキ3章の、我々が完全に清められて、その昔の日のように、先の年のように、我々の捧げ物は主に喜ばれるという状態はまだできてません。汚れた唇の民の中に住む汚れた民であり、一つの口から神を賛美する言葉と人を呪う言葉が出るという、まだ清められていない。14万4000は口に偽りがない。舌を制する、完全に制する人がいるならば完全な人であるとヤコブは言っている。まだこのような状態はね、出現してない。もう1844年から調査審判始まったのに。 そして結婚式、キリストと私たちは完全に一つになっているでしょうか。神聖と人生がの結合が完成しているでしょうか。誰もそんなこと言えないけども、じゃあ1844年から始まったのに、もう153年も経った、いつこのことが成就するんでしょうか。これがダニエル書の8章のテーマなんですね。はいはいはい。OK。じゃあ、いつ、このことが成就するんだろうか。恵みの王国。キリストのみが、私を支配して、神の恵みの技が完成するとき。天国が我々のうちに完成するとき、聖女が清められて完成するとき、いつだろうか。ダニエル書8ページ、シラバスの8ページ。ダニエル書8章に移ります。さあ、ここからね、本当に賢い者だけが悟ると言われている。聖霊の特別な導きを求めるときに、真理の御霊はあらゆる真理に導くであろうと言われているから、必ず悟られるという約束があります。村上先生がこう言っている。第8章は内容的にダニエル書の中心的な章であるということができます。その理由として2つのポイントを挙げたいと思います。まず第一に、これまでの各章が象徴的にまとめられ、そしてこれ以後の章の源となっているということです。1章から7章が8章の中にまとめられ、そして9章から12章は8章を土台として展開されている。だから8章は中心だというんですね。 そしてそれまでのいろんなことが8章で象徴的に聖女の後輩ということでまとめられて、それが一体どうなるのかという問いかけに対する解き明かしがずっとこの後続いていきます。聖女の後輩と回復、それが8章から12章までの一貫したテーマです。聖女は清められてその正しい状態に復する。いつか2300の夕と朝を重ねてから1844年の後に、1844年後、じゃあそれはいつかということをダニエルは非常に関心を持っていました。で、これ飛んで、このダニエル書8章は、中心であり非常に重要なことであるので、イエス様ご自身が答えを与えていらっしゃる。大事な大事な時に関することを教えるためにはね、12ページに書いてありますが、8章にイエス様が現れて、イエス様がこのことを教えようとしておられた。で、10章にもイエス様が現れた。12章にも具体的に3つのタイムラインを教えるために、つまり8章の質問に12章で答えるためにイエス様ご自身が現れている。だから非常に重要なことだということですね。さあ、でこの 9ページはね、皆さんもう自分で読んでください。このさっと見てみましょうか。ダニエル書黙示録の研究に覚えておくべき原則ということ。聖書は二重の適用に満ちている。これはセブンス・デイ・アドベンチストのね、仲介書にそう書いてある。 聖書は二重の敵よ。ところが、そう言っていたのに、その、グレーシアビューの、コロラドのグレーシアビューの委員会ではこれをまた否定しました。歴史は繰り返されるということ。歴史は繰り返される。古代イスラエルはバビロンに捕虜になること70年間。そして中世時代の神の民はバビロンカトリック教会に1260年間捕虜になった。そして最後の民は1260日捕虜から1260日経って解放される。完全に救出されるということが書いてあるんですね。そして特に最後の時代のことを預言者たちは記している。自分たちの時代よりも最後の我々の時代のために書き残しているということ。これ、引用文がありますね。で、9ページのね、予言は二重の敵よ。特に我々の時代のことを言ってる。エルサレムの滅亡もその例です。直接的には、マタイによる福音書24章、エルサレムの滅亡のことを言ってるんだが、直接的には、世の終わりのこと、我々の時代のことを言ってるって言うんですね。10ページ、ヨエル2章のね、予言が弟子たちにペンテコステとして成就しました。しかしそれは部分的であった。完全にヨエル2章が成就するのは我々の時代終わりの時であるんです。三天使の使命もそうです。三天使の使命、1844年にね、第一天使の使命が叫ばれました。まあ、詳しく言うと43年か。神を恐れ、神に栄光を着せよ、神の裁きの時が来た。天使は第一天使の使命を拒んだ諸教会に向かって、バビロンは倒れた、と宣言した。そして第三天使の使命、獣とその獣の像に対する警告のメッセージ。1844年に伝えられ始めたんだが、完全に、聖霊の力を持って、三天使の使命が大いなる叫びとなって伝えられるのはこれから未来のことです。まだ獣の像立たない。小さな警告は我々セブンスターアドベンチとしていたんですけれども、大いなる叫びとなってこれから叫ばれる。第一、第二、第三天使の使命がダニエル書十二章とつながって、大いなる叫びとなって、最後の警告のメッセージを伝えるんです。それから、バビロンが倒れるのは、完全に倒れるのはいつですか ?1840 年に倒れた?バビロンが道徳的に完全に倒れるのは、米国の日曜休業令が立ったら、完全に倒れる。大総統の下巻の92ページにそう書いてある。未来のこと。だから、未来に第一、第二、第三天使の使命。なぜ第一天使の使命、1844年から神の裁きの時は来たと伝え始められたんだが、生きてる人間にインパクトを与える。もう、後の雨の力で徹底的に神の裁きの時は来たと伝えられる時は、日曜休業令が出てからです。生ける者の裁きの時が来た。我々は1844年のことしか言わない。これから第一、第二、第三天使の使命が伝えられる。四章のね、黙示録もそうです。黙示録の六章から七章ね、七つの封印、我々の今までの考え変えないといけない。七つの教会、初代教会から再臨まで、七つの教会のことを学びました。七つの封印、初代教会から再臨の時まで。七つのラッパー、初代教会からキリストの再臨まで。こういう考え方は、 間違っているというんです。七つ目の教会はラオデキア、裁き、民の裁きという意味です。裁きの時に神の民が清められて白い馬が出てくるんです。白い馬、純潔な馬が。そしてやがて赤い馬、なんだ、黒い馬、青白い馬が出てくる。裁きの結果。だから、生ける者の裁きまだ来てない。これからです。ね、ベリーさんはとても素晴らしい研究をしてたんだが、まあこれ黙示録の研究になるんだが、1844年から裁きが始まったので、その裁きの時から白い馬、セブンステイアドベンチストが始まったというんです。我々の教会白くない。白い馬14万4千人が出るのはね、生ける者の裁きが始まって後です。この、これ、ね、このチャートわかると非常にはっきりしてます。裁きの時至って生ける者の裁き。至って、純白な真っ白い教会が出てくる。白い馬です。14万4千が赤いラインの日曜休業令が出てから生まれてくる。そう。だから、黙示録6章7章も、これ、新しい研究をやらなければなりません。黙示録8章から9章の7つのラッパもそう。これも、今までの書物、考え方変えて、新しい光を受け入れなければならない。黙示録10章、小さい巻物ダニエル書の研究によって、大失望の結果、セブンステイアドベンチストの大再臨運動が起こったんだが、もう一回起こる。それは、終わりまで封じられていたダニエル書の一部分の予言、終わりの時まで理解されない予言が解読されて、そして大いなる叫びに立ち上がる。二回、二重の敵よ。だから実証は過去だけのことじゃない。我々今まで過去、1844年の再臨運動の経験としか理解してなかったよ。でしょ？みんなセブンセの本読んでる？過去のこと、1840年代のこと。しかしあれは完全に経験することはこれからのことです。そして今来ようとしている。残されていた、封じられていたハーゾンという幻が今解かれ始めている。はい。黙示録11章のね、42ヶ月というタイムラインも、あれは妙な解釈をしてた我々の教会。ね、獣の頭の一つが致命的な傷が治されて、全地の人々は驚き恐れて獣に従う。そして今度はまた戻って、中世に戻って、42ヶ月の1260年間の迫害期間のことを言ってるという。あれにも適用できるんですが。直接的にはね、これからのことです。13章の42ヶ月、ダニエル書の12章の1260日の同じ期間。こういうことが、ダニエル書黙示録にたくさんある。そこで、10ページの次のところ、8章から12章においてダニエル書のアウトラインを見てみましょう。まず最初にアウトライン。ダニエル書8章では本当は読まないといけないんだけれども、読んでみましょうか。8章、はい、8章、3節から、まあ、絵を見てください。説明します。お羊が現れて 一つは後になって伸びて長かった。そして、四節、私が見てるとそのお羊は、西、北、南に向かって突撃したが、これに当たることのできる獣は一匹もなく、またその手から救い出すことのできるものはなかった。これはその心のままに振る舞い、自ら高ぶっていた。これ日本で高ぶっていたと書いてあるけど、英語の禁定訳ではね、大きくなったと書いてある。大きくなった。そう。で、これは確かにメドペルシャのことを言ってるんですが、ダニエルは天使の説明聞くと、これは終わりの時だよのことを言ってるんだと言われるんですね。で、そのお羊に向かって五節、親木がやってきて、突進してきて、そして、このお羊を殺してしまう。砕いてしまう。八節、こうしてその親木は甚だしく高ぶったが、その盛んになった時、あの大きな角が折れて、その代わりに四つの著しい角が生じ、天の四方に向かった。アレキサンダー大王が死んでね、ちょうど33歳でしたかね、大酒飲んでから病気になって倒れてしまった。なぜ大酒飲んだかというと、自分の右の、最も信頼してた将軍が死んだから、もう彼がっかりした。大酒飲んだ。病気になって死んでしまった。四つの国に分かれた。カスサンドロ、リシマカス、セレオカス、トレミ王朝って言ってね、四つのエジプト、分かれてしまった。そう。そこまでしか描いてない。そして、九節からはね、その角の、ごめんなさい、これに入る前にね、四節のね、私が見てるとそのお羊は西、北、南に向かって突撃したというのは、どこから現れてるんでしょう。東からだね。意味があるようですよ。意味がある。後で、やりましょう。九節、その角の一つから小さい角が出て、南に向かい、東に向かい、麗しい地に向かって、甚だしく大きくなり、天の衆軍に及ぶまでに大きくなり、星の衆軍のうちの数個を地に投げ下し、これを踏みつけ、うんぬんと書いてある。これは、小さい角は、どこから出てきたんでしょう。この、村上先生も、それからファウラー先生も、この、四つの角のうちから一つのうちから、やってきたというのはね、これが従来の解釈。従来の解釈。メドペルシア、ギリシャ、ローマ、ローマ法王教。これが従来の解釈であったんですね。そう。皆さんにプリントあげた、チャートあげた、これの二番目が今の私の考えです。ファウラー先生が言おうとしている。二番目の。それ何かというと、この四つに分かれた角の一つからじゃない。天の四方のどこからか、一つの角が、時間はギリシャがもう滅びて、あと時間はいつか分からん。随分経ってからね、一つの小さい角が現れる。いつか。これは、この幻、お羊と親木の幻、小さい角の幻は、終わりのことですよ。終わりの定められた時のことですよ、と天使は教えている。だからなぜメドペルシャのことを言ってるかというと、これは、こういうことが起こったことがね、終わりの時に、この終わりの時になって起こるんですよということを言ってるんだそうです。終わりのこと。ね。その角の一つからというのは言語にはないって。うん、言語にはない。ね。ああ、これに説明してあったと思うよ。プリントにね。 プリントに説明してあった、うん、そうそうそう、うん、そう。そして実際これ見るとね、どの方向から来てるんですが、南に向かい、東に向かい、麗しい地っていうのは西だから、西。ダニエルがいたところ。だから、どこから来てるんでしょう、方角は。北だね。北だね。北という方向は意味がありますよ。ダニエル書11章に説明されている。11章に。北からの、北の王ね。北の王。うん。後にそれが分かってきますね。そして、はい。この一つの小さい角は恐ろしいことをするんですね。11節から。また自ら高ぶってその衆軍の主に敵し。これは衆軍っていうのはクリスチャンのことです。神の民のことです。主に敵し、その上空を取り除き、そう。ダニエルが、またイエス様がおっしゃった、アラスを憎むべきことがダニエル書に書いてあるから読者が悟れていたときに、このジョークとアラスを憎むべきものというのが八章から出てくる。八章から、okay? ジョークを取り除き、かつその聖女を倒した。そしてその衆軍は罪によってジョークと共にこれに渡された。その角はまた真理を地に投げ落ち、欲しいままに振る舞って自ら栄えた。これ一つ一つちょっと研究する暇ないですけれどもね。で、こういうことをやった。そうするとね、13節に質問が出てくる。それから私は一人の聖者の語っているのを聞いた。一人の聖者、聖なるお方、その語っている聖者に向かって言った。質問してるんです。もう一人の聖者がいて、語ってる聖者がいて、もう一人の聖者が質問してる。どんな質問ですか？ジョークと、荒らすことをなす罪と、聖女と、その衆軍が渡されて、足の下に踏みつけられることについて、幻に表されたことは、いつまでであろうかと。いつまで？この質問。で、この質問はね、ここを正しく研究していないと、いろんなドクター・フォードや、あるいはいろんな学者がね、つついていることに、答えることができない。で、長い間僕もわからなかった。まあ今まで教えられている通りに教えてきて、だけれども心の底ではね、まだ理解してなかった疑問があったんです。ここにガブリエルがイエス様に聞いていること、質問していることは、ジョークと、荒らすことをなす罪。罪と、聖女と、その衆軍が神のためですね。これ、ごめんなさい。が、足の下に踏みつけられることについて幻に表されたことは、いつまでであろうかと質問している。そしたらその答えはね、妙な答えです。2300の夕と朝の間である。そして聖女は清められて、その正しい状態に服する。これ一つにしか答えてない。四つの質問してる。そしたらこの答えはね、 2300、いつまでだろうか、2300年経ってから、それからその後、聖女は清められて、正しい状態に回復する。妙な答え。これ質問に答えていない。なぜそんな答えしてるかというと、ダニエルはしきりに神の民が実際に救出され回復されることを望んでるんですが、ここでね、まず、神の聖女が、この聖女が回復されること。これを、つまり霊的な神の聖女が回復されなければ、実際の救出はないんだよ、ということです。で、ダニエルはね、バビロンに70年間、同胞が捕虜になってる。一体いつ解放されるんだろうか。そのことがまず頭にあったんです。そして、この答えはね、ただ妙な答えですね。聖女は清められ正しい状態に復するのは、2300年経ってから、もう気が遠くなった。2300年経ってから、神の民が救出され、回復される。もう、ダニエルは非常に悩んだんです。そしたら、17節。私は恐れてひれ伏した。しかし彼は私に言った。人の子よ、悟りなさい。この幻は終わりの時に関わるものです。ここでね、そうだな。非常に複雑です。ホワイト夫人もここ、ウライ川とヒデケル、二つの川で、二つの幻が与えられて、それは終わりに関することだと言ってらっしゃる。この幻、一つは、そう、12ページ飛んでいきましょう。12ページ。12ページ。二つの幻があるとエレン・G・ホワイトも言ってる。で、それ言語で調べると、日本語で幻一つしか使ってない。幻。だからさっぱりわからない。わからない。だけども、言語学者たちが調べたところによると、幻には二つの幻があるということがわかる。ハーゾーンとマレーという幻。これは、聖女に関することね、2300年の幻と、それから、ダニエル書9章にある70週の幻。これは、マレーという言葉を使っているって言うんです。マレー。そして、その一つの小さい角が神の民を迫害して戦いを挑んでくること。これをね、一つの小さい角でしたが、解説して、あの一つの小さい角を解説して、23節からこう言ってる。彼らの国の終わりの時になり、罪人の罪が満ちるに及んで、一人の王が起こるでしょう。これは、英語ではね、いわゆる、もう、違反、トランスグレッサー、テサロニケ第一の手紙に書いてあった、罪の人、その違反、罪を犯すことがね、罪人の罪が、最高潮に達するときという意味です。これは。一人の王が起こる。その顔は猛悪で彼は謎を解き、その勢力は盛んであって恐ろしい破壊をなし、そのなすところ成功して有力な人々と聖徒である民を滅ぼすでしょう。彼は悪知恵を持って偽りをその手に行い遂げ、自ら心に高ぶり、不意に多くの人を打ち滅ぼし、また君の君たる者に敵するでしょう。しかしついに彼は人手によらずに滅ぼされるでしょう。 これは一つの小さい角、これを解説して一人の王が終わりの時に起こるというんです、ね、そしてこれはこの幻は秘密にしておきなさい。終わりの時までこの秘密にしておくべき幻はこの衆軍をいじめて荒らすことをなす罪が最高潮に達し、ジョークが取り除かれる。こんなことをするこのことに関する幻は、これはハーゾンというんです。ハーゾン、これはね、終わりの時までわからない、理解されないというんです、ね、そこでね、13ページ、13ページ、この終わりの時まで理解されない、封じられている予言というのはダニエル書全体ではない、一部分、一部だけ。その一部というのはハーゾンという幻。そこでね、僕も一生懸命ここに表がありますが、ダニエル書8章、9章、10章、11章、12章、ここにハーゾンのという幻言葉を使っているのはどの説かをね、これ全部僕調べてみた。大変な仕事。興味がある人はやってみてください。だんだん分かってくる。ただはっきり分かるのはこれです。カッコでカッコしてあるところ、ハーゾンの幻、これは理解できない。終わりの時まで、お羊と親木の戦い、ね、小さい角、一人の王が悪さをする、悪業って言うんですか、上谷先生は悪業と言ってる。このことに関してはね、終わりの時にキリストと、これ皆さん書いてください。このカッコの中に、ね、鉛筆でね、すなわちキリストとサタンの大争と最後の大争と、このことについての詳しいことは終わりの時まではわからない。マレーの幻はわかるんです。終わりの時の前にわかる。2300の予言、70種の予言、そう、わかる。ところがわからないのが、終わりの時までわからないのが、お羊と親木の幻、小さい角の幻。Okay?で、8章の1節から13節まではハーゾンの幻で、8章の20節から26節までは、これもハーゾンの幻か、ね、幻だというんですね。で、従来の考えをもう一回見てみますよ、これ。従来の考え。これね、これみんな並行してる。バビロン、ペルシャ、メドペルシャ、ギリシャ、ローマ、分裂した国々、そして、永遠の王国が、重い石があれして永遠の王国が出現する。ダニエル書7章、バビロン、ペルシャ、ギリシャ、ローマ、そして小さい角が出てきて、そして裁きの時に至って神の国が、永遠の神の国が出現する。ダニエル書8章もペルシャから始まって、ギリシャ、ローマ、ローマ法教、そして終わりが至って神の永遠の国が出現する。ダニエル書12章もペルシャから始まって、ギリシャ、ローマ、ローマ法教、中世時代のね、そしてローマ法教が終わりまで至って、そして滅びて神の永遠の王国となっていたんですが、この最近の研究では、この8章のお羊と親木の戦いは比喩であって、こういうことが最後の大総統のことを表しているというんです。比喩、比較して対照的に表した最後の時のことを表しているというんですね。 で、ここでもし我々が今まで学んだことのゆえに、偏見のゆえに、学ばされてきたことのゆえに間違ってしまったならば、大失望する。大失望する。で、これは比喩。終わりの時になって、これ1844年じゃなくて、終わりの時、エスケツ。もう本当に歴史の終わりの終局の時になって起こることだと言うんです。いいですか？これ、ダニエル書2章もね、見てください、これ。1844年からね、重い石が、像を壊していません。で、この、ここにね、面白いことが書いてある。岩なるキリストも表していますが、エルサレム、神の民も重い石で表されている。キリストと神の民。ここにね、調査審判が来て、キリストと聖徒が国を受ける。主権が回復される。聖女の清めの時至って、天の聖女と、この地上の神の民の聖女が清められる。これ切り離したらね、何の意味もなくなる。そして、だからここでわかることはね、キリストと神の民、この地上の神の民は、切っても切れない密接な関係があるということです。我々が清められないでね、天の聖女が清められるということはない。ない。聖女が清められて、正しい状態に服するというのは、実は、地上の神の民の清め、完成を意味していました。そしたら天の聖女も清められる、ね、で、まあ、11章になるとね、メドペルシャの時からアレキサンダー大王が死んでから4つの国に分かれましたね。やがてこれ2つの国に分かれます。2つ。それから北の王と南の王という表現が11章に書いてある。北の王と南の王の戦い、北の王、南の王、エジプトとの戦い、盛んになされる。その真ん中に挟まっていたのが、エルサレム、神の民。そう。だからね、聖書の予言は、神の民に関係する国々が、聖書に出てくるんです。なんで、ジンギスカのこと出てないかという人がいる。神の民のこと関係した。なんである人はね、うちの兄貴はね、なんで沖縄のこと予言してないかという。神のために関係する国々について書いてある。沖縄のことまで書いたらこの聖書こんなになるよ。ね、うん。神のために関係すること。そう。で、北の王と南の王の戦い、北の王と南の戦い。ファロー先生はね、ベリー先生と違う。ベリー先生は従来通りのペルシャが滅びて、ギリシャの間から四つの国に分かれる。やがて、セレウカス王朝、シリア王朝とトレミ王朝に分かれる。北の王、南の王。ね。そして盛んに戦いがなされる。シリアとトレミ王朝、エジプトの。王が変わる。南の王が勝ったり、北の王が勝ったり。その歴史が書いてある。そして、見てみましょうね。どこだったかな。黙食、この、村上先生はね、こんな書いて書いてある。そう。11章はね、最も解釈の分かれる難解な章である。確かにそうです。11章は難しい。で、この細かい一つ一つのね、北の王と南の王ね、たちが現れてくる、うん。それ、面白いんです。ギリシャの国から起こって、やがてローマに移る。北の王と南の王の。 だってその中にクレオパトラも出てくる。クレオパトラ、あの歴史面白い。でずっと面白い歴史ではあるんだが、その分け方が違うんです。ファウラー先生はこのね11章の最初の部分は、今日やりませんね、最初の部分はユダヤの70州に関する戦いが描かれている。北の王と南の王の戦い、それはローマの国に至るまで北の王と南の王の戦いが書いてある。それからローマ崩教が現れることは21節以降だというんです。で28節からは最後に現れるローマ崩教の第二ローマ市場権のことを描いているというんです。三つに分けている。これも非常に面白い。三つに分けている。で、今八章に戻りますよ、八章に。メドペルシャとギリシャのこの戦いは、最後の戦いを表している。全く清められた生徒たち14万4千が現れる。これ、お羊だって言うんです。お羊。そして、親木は、サタンを表していて、バビロンと14万4千のの最後の大総統を表している。この幻は最後まで理解できないというんです。で、今、解読されてきているんです。八章が新たな予言として展開されているということは本当に素晴らしい。そしたらね、これがわかると、亀谷先生やらダクター・フォードの質問に答えることができる。ダニエル書7章で、宝王教小さい角が散々悪いことして天の聖女を倒し、ね、聖女を汚したから、裁きの時至って審判されるの、裁かれるのは小さい角のことであって、なぜセブンステイアドベンチストは調査審判、聖徒の裁きというかって、これは文脈から言って合わないって言うんです。文脈から言って合うんです。なんで偉い人がこの小さい頭よりあれかね、合うんです。で、ダニエル書8章を見るとね、小さい角のローマ崩教が散々暴挙を行う。聖女を倒し、衆軍を足に踏みつけ、そして、真理を投げ打ち、ね、君たる者に適して言葉を吐く。散々悪いことをするんだが、いつまで続くんですかと言ったらね、それには答えないで、それよりももっと大事なことが、聖女が清められて正しい状態に服する、聖なる民、恵みの王国が出現すると、これらのものは最後の戦いが起こるって言うんです。だからね、8章の13節の質問にはすぐ答えていない。直接答えていない。で、この答えは12章になって初めて答えられるんです。イエス様が戻ってこられて。そして、その答えというのは何ですか？悟りなさいと言って教えられたのが、ジョークが取り除かれてから、荒らす憎むべきものが立ってから1260日経ったら、これらのすべてのことは終わる、成就する。そしてまだわからんもんだから2回目に質問してる。これらのことの結末はどうなんですかって言ったら、 ジョークが取り除かれてから1290日。ジョークが取り除かれてから1335日。そしてこれでピシャッと答えが閉じられた。読者よ、悟れて。知恵ある者は悟れと言ってね、わざといつ始まっていつ終わるかというのはね、研究者に任せられたんです。聖書って面白いね。神様パズル好きなんだろうね。パズルが。こうやってあちこち探り調べることによって、頭脳が限りなく発達することを知っていらっしゃるから、あえてこういう問題を残していらっしゃる。はい。で、先の、前のチャートにも見せましたが、1844年、あと、聖女が清められる。1844年から153年経っても、聖なる教会、清められた集団は出ていない。で、ここではっきりしたことは、我々の教会にね、どんなに失望される状況に教会が陥っても、あらす憎むべきものが立ったならば、このことが全部成就するんですよ。神の約束、新しい契約がここで成就するんですよって。だからこの前にね、後の雨、求めることはいいんです。求めなさいと書いてある。けど後の雨はね、振るわれてから、日曜休業令で徹底的に振るわれてから、生ける者の裁きの時が来ない限り、後の雨は、注がれない。注がれない。じゃあなぜ後の雨を求めようと言ってるんでしょう。なぜでしょう。なぜ主の祈りに、御国を来たらせたまえと言って、お祈りするんでしょう、毎日。御国は、ずっと後のこと、日曜休業令が経って、七つの災害が降って、その後で、再臨の後、天国は実現するのに。なんで御国を来たらせたまえ。後の雨は、日曜休業令の後に注がれるのに、なんで今に、後の雨を求めるんでしょう。完全なキリスト教会のその清めは、この日曜休業令という争い憎むべきものが立って後に出てくる。14万4千はそこに現れてくる。14万4千ね、1840年から生まれていませんよ。改革派が言うように。安息日を受け入れた者、みんな14万4千じゃない。14万4千人はね、死なない。14万4千人は死なない。生きて死を迎える。14万4千人は、日曜休業令という最後のテストを経験する。7つの災害を通過していく。改革が言っていることは、聖書的でないし、証の踏み的でない。この最後のテストの後に、教会が徹底的に振るわれてから、神様の約束が成就する。その聖女は清められて正しい状態に服するというのは、この言葉には素晴らしいことが含まれている。その時国を受ける。七章の、ね、生ける者の裁きにおいて、聖徒たちは国を受ける。栄光の王国ではない。恵みの王国が完成する。その時八章の聖女が回復される。その時二章に書いた人手によらずして切り出された重い石となって国々をぶち壊していく。これは権勢によらず、能力によらない、武器を持つ戦いではない。善と悪の大争闘で国々を制覇していく。14万4千が、神の軍隊が勝利していく。霊的なことが成就されない。霊的な王国が成就されて、そしてその後に実際の神の救出が来る。 そして栄光の王国が現れる。このことを我々理解しないと、弟子たちのように1840年代の再臨信徒のように大失望する。そう、はい、もう終わりね。エルサレムが燃える松明のようになるまで、ご自身の栄光が燃える松明のようになるまで、イエス様は休まないで、花婿が一生懸命昼となく夜となく働いていらっしゃる私たちの素晴らしい弁護士、本当に感謝したいと思います。どんな罪の問題でも解決できる弁護士、価値は分かっている。そう、お祈りしましょうね。天にいらっしゃいますお父様、世界の歴史の過去、また教会の歴史の過去を紐解きながら、これから起こる教会にあなたは何を望んでおられるかを今学んでおります。御国を来たらせたまえと祈ってから何千年過ぎたことでしょう。先駆者たちが主を来たりませと言って再臨運動に励んだことが、水の泡にならずに間もなく我々を通して成就しようとしていることを知るとき感謝であります。かつてないほどの大患難がやってきますが、すでに勝利されたキリストは、見よ、私は世の終わりまであなた方と共にいると約束なさいました。主よ、あなたの約束が完全に成就するまで、今日ごとの罪との戦い、自我との戦いにおいて勝利できますように助けてください。そして神に栄光が帰されますように、あなたご自身のためにこのことを早く成就してください。このことが、栄光の姿の教会が現れなければ伝道は何千年経っても完成されません。生まれて死に、生まれて死に、福音を聞かないで死んでいく人がたくさんいます。早く主よ、あなたの恵みの王国を来たらせてください。救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。